前回でテモテの手紙両方2つ終わりまして、で今日からはテトスへの手紙を読み始めます。でこの手紙を普通に読めばパウロがその生涯の終わり近くに彼の働きを引き継ぐものというふうに期待されているテトスという人に書かれた個人的な手紙というふうに受け取ることができます。でも実はもう少し後の時代に、その後の時代の教会に向けてパウロ自身ではなくてパウロの思想を引き継いだ人によって書かれた、そういう可能性もあります。というのは書かれている内容がその一番最初の頃の教会の状況よりも、パウロが実際に生きた時代よりも後の教会の状況に合っているからです。そのような例は聖書の他の書にもたくさんあります。例えば伝統的に旧約聖書の一番最初の5つの本、モーセの五書って呼ばれますけれども、でも実際にモーセが自分で記したものではありません。イザヤ書にしてもイザヤ個人ではなくてイザヤの影響を受けた人が書いた部分もあるというふうに考えられています。新約で言えばヨハネの名前で記録されている福音書や手紙、黙示録も少なくともヨハネ本人ではなくてその思想を受け継いだ人々によるものだというのが、一般的な考え方です。でもいろんなたくさんの仮説がありますけれども、どの考え方が決定的に正しいかという判断をすることは私たちにはできません。そういうことを考えて議論するのは神学者たちの仕事であって私たちのすることではありません。私たちのすることは人間としての書き手が誰であろうと、そこから神様の言葉を注意深く聞き取ろうとすることです。著者がその手紙のにその名前が付けられている人、伝統的にそうだって考えられていた人が実は著者じゃなかったとしても、それで神様の言葉としての聖書の価値が下がるわけではありません。実際その著者が誰であろうと、私たちはだからパウロであろうと、あるいはパウロではなくて後の時代のパウロの思想を受け継いだ人であるかもしれないけれども、いずれにしても私たちはパウロの時代に生きているわけではありませんし、またその100年後のもしかしたらその時代に向けて書かれた人でもないわけです。文化的にも全く違ったコンテキストの中で私たちは生きています。それだからといって私たちにこの手紙が読む意味がないならば、聖書の中でこれが聖書の一部として残されていることはなかったでしょう。ここにはいつの時代のどこに住む人々にとっても大切な神様からのメッセージがあります。それを今日も誤解しないように注意深く受け取ろうとしているわけです。それでは今日のテキストは長くはないので、まず全体を読んでみます。神のしもべイエス・キリストの使徒パウロから、私が使徒とされたのは神に選ばれた人々の信仰を助け、彼らを信心に一致する真理の認識に導くためです。これは永遠の命の希望に基づくもので、偽ることのない神は永遠の命の昔にこの命を約束してくださいました。神は定められた時に宣教を通して御言葉を明らかにされました。私たちの救い主である神の命令によって私はその宣教を委ねられたのです。で今日皆さんの心に留めていただきたい言葉は使徒という言葉です。英語ではほとんど同じ発音で取り入れられていますけれども、もともとのギリシャ語の意味は送り出されたものっ 葉とほぼ同じ意味のラテン語はミシオというんですけれども、多分見当がつくと思いますけど、ミッショナリーの宣教師の元になった言葉です。国際キリスト教大学という大学があることを聞いていると思いますけど、 ICU という大学、キリスト教の大学ですけども、 ICU のフットボールのチームの名前はアポストロスです。チトという名前だそうです。パウロ以前の弟子たちの共同体では、イエスに直接招かれて行動を共にした12人のことだけを、その人たちだけを使徒というふうに呼んでいました、最初は。だからご存知のように、ユダが裏切ってそして死んでしまった後でもう一人補充したわけです。使徒言行録の第1章にそのことが書いてあります。つまりその人数にこだわりがあったんです、12人で。この使徒言行録の1章ではペテロが復活の証人が12人必要だというふうに言ってるんですね。これはきっとイスラエルの12部族が念頭にあったんだと思います。そしてその使徒の中心的な役割というのは、復活のイエスが復活されたことの証人ということでした。単に神の使いなのではなくて、イエスの復活の証人として送り出されるものということです。で、その最初の教会にはパウロには実際その資格があるのかという問題がありました。議論がありました。というのはパウロは最初地上を歩いているイエスと共に行動を共にしてたわけではないからです。エルサレムの教会、つまりペンテコステの時に生まれたペトロをリーダーとする一番最初の教会はパウロのことをとても警戒していました。なぜならパウロはもともと迫害者で、しかも教会の歴史の一番最初の殉教者になったステファノという人を殺すことのにも関わっていた人だからです。これは同じ使徒言行録の8章に書かれています。そしてパウロ自身も、もし単にイエスを信じたというだけなら、その以前の自分の経歴がありますから、もっと控えめな信仰生活を送ろうとしたはずですけれども、パウロがイエスに従うことを選んだのではなくて、イエスがパウロをご自身のために選んだというのが真実でした。それは9章に書かれています。だからパウロは以前の自分の大きな失敗というか汚点というか罪にもかかわらず、はっきりと自分のことを私は復活の証人ですというふうに主張しているわけです。ですからもはやパウロにとってはそれ以前のユダヤ教を背景とした伝統的な立場で使徒と呼ばれる人は12人で、それが立てるために補充するような特別なポストのようなものではなかった。パウロはそう考えなかったわけです。現代でも私こそ神に油を注がれた日本に対する使徒ですとかなんとか言ってやってくる人がいますけれども、そういう人を決して相手にしてはいけません。パウロでさえイエスに、あなたは小アジアヨーロッパ担当の使徒ですと言われたわけではないんです。教会の歴史を見渡しても、使徒が公認のなんか地位とか役職として伝統的に守られてきたという形跡はありません。ただキリスト教の異端とされるモルモン教では、今でも12人の定員の使徒というのが任命されているそうです。ちなみに今のところ全員白人の男性です。 私たちは教会の中で階級を認めません。教会はキリストの体であり、それぞれに異なった働きを担っているんです。誰が使徒と言えるかといえば、イエスを主と信じ従って歩む人なら皆自分を使徒という資格があります。なぜならイエスの十字架とその死と復活を信じてイエスに従って歩んでいるからです。みんな私たちは本質的にパウロと同じ経験をしているんです。復活されたイエスに呼びかけられてその主に従って歩んでいるんです。皆さんは主に従う歩みというのが決して社会に背を向けて教会のうちにこもって自分たちの信仰を内面的に守ることではないということを知っていると思います。イエスはイエスを必要とする人のところ、人々のところに訪ね歩くような生涯を私たちに見せてくださいました。そして自分だけではなく、後に使徒と呼ばれた12人の弟子たちも必要とする人たちのところに送り出しました。そしてその後さらに72人の人たちを必要とする人たちのところに送り出しています。そして私たちもこの社会に送り出されているんです。それでは私たちがどのような働きを期待されているのかということをもう少し詳しく見ていきたいと思います。もう一度3節までを読みます。神のしもべイエス・キリストの使徒パウロから、私が使徒とされたのは神に選ばれた人々の信仰を助け、彼らを信心に一致する真理の認識に導くためです。これは永遠の命の希望に基づくもので、偽ることのない神は永遠の昔にこの命を約束してくださいました。神は定められた時に宣教を通して御言葉を明らかにされました。私たちの救い主である神の命令によって私はその宣教を委ねられたのです。ここにはっきりと働きの内容が記されています。私が使徒とされたのは神に選ばれた人々の信仰を助け、彼らを信心に一致する真理の認識に導くためですとあります。そしてその真理の認識、難しい言葉を使っていますけれども、要は永遠の命を受け取るという希望です。私たちはイエスの手足としてイエスが愛する人々を愛します。でそれは物理的な必要、精神的な必要を満たすということでもあり、もちろんそれらを欠かすことがあればキリストのしもべではないということを私たちはヤコブの手紙によって警告されていますけれども、でもそれ以上に重要なことがあります。それはその人の魂の必要を満たすということです。どんなに物理的に、どんなに精神的な必要を満たしたとしても、魂の必要が満たされることはありません。魂の必要が満たされるためにはイエスが必要なのです。誰に、私たちは無条件で愛します。でも究極的な希望は、その人がキリストを知り、キリストに従う人になるということなんです。というのは、私たちの愛ではどうしても不十分だからです。自分のことを考えてみましょう。私たちも初めに神様を愛する人々から愛されて、それでやがてその源に イエスという方がいるということを知ったわけです。無条件に愛そうと努める人々を通して、本当に無条件で愛してくださる方を知ることができました。必要は完全に満たされたと、私たちはそれで確信することができたんです。私たちの周りにはイエスを神主とは思えない、従っていくべきでの確信を持てないという人たちもたくさんいます。その人たちに私たちからの多少の愛を感じてもらうということ、大変嬉しいことですけれども、でもその人たちがそこでとどまっているならば、その人たちの魂はまだ満たされてはいないんです。だからその人たちがそこにとどまらないように、イエスの愛がその人たちに届いて、イエスの心を開くことができるように、私たちはどんなにこう必要を満たす、物理的な必要を満たす、心の必要を満たすことをしていたとしても、その人にイエスが直接届いてくださるようにと祈りを込めて、そうする必要があります。イエスの愛は私たちの愛よりもはるかに大きくて深くて、永遠に取り去られることのないものだからです。イエスキリストを主と信じ従う人の人生の素晴らしさは、他のものでは決して味わうこともできないものです。それでは最後に4節をもう一度読みます。信仰を共にする誠の子テトスへ、父である神と私たちの救い主キリスト主、救い主キリストイエスからの恵みと平和とがあるように。今週から多分4回か5回ぐらいに分けてこの手紙を読んでいきますけれども、ここには私たちにとって大変意味のある教えが含まれています。それは教会の置かれている状況は違いますけれども、私たちも次の世代に働きを引き継ごうとしているからです。ヨアチャーチは3年前に創立20周年のお祝いをしました。長いようですけれども、まだ1代目の牧師が働いています。日本で最初にできたプロテスタント教会、ご存知ですか？すぐ近くにあるんですよ。1872年に始まって今でも続いている横浜海岸教会という教会です。で、今の牧師は10代目です。別に教会が同じ名前で何代も続かなければならないとは思いませんけれども、少なくとも私たちには何らかの形で次の世代にこの神の家族を継承していく責任があります。すごい先の世代まで心配する必要はないですけれども、でも次の自分の次の世代のためにベストを尽くして最も良い形で交代する責任があるんです。陸上競技で言えば、私たちのチームは第一走者から第二走者にバトンを渡すリレーゾーンにいるわけです。そこに差し掛かっているところです。パウロは家庭を持ちません、妻を持ちませんでしたから、実の子供はいません。テトスはギリシャ人で、次回テキストに書かれているようにパウロに命じられて、今もありますけれども、クレタ島という島にいました。そこで、パウロに命じられて町々に長老を立てるという働きをしているんです。そしてその後もその監督として生涯クレタ島で過ごしたと言われています。 この人種も国籍も違う若者テトスをパウロはどう呼んでいるでしょうか。信仰を共にする誠の子と呼んでいます。皆さん、ここには皆さんの信仰を共にする誠の子や孫や親や祖父母がいるんです。で、まあ、私は祖父母世代になっちゃったわけですけれども、私には同じ祖父母世代になった人たちと共に次の世代に信仰の財産をしっかり渡す責任があると考えています。皆さん、今この手紙を読んでて、そのパウロに感情を移入できますか、それともテトスの方に感情を移入できますか。自分は渡そうと思ってるでしょうか、受け取る方だと思ってます、持ってるでしょうか。多分20代30代40代50代でもそうなりたいという人はそっちでもいいんですけども、の人は受け取る方だと大体においてですけど、どうか自分が今日から読み始めるこの手紙の受け取りにテトスだというふうに思って聞いていただきたいと思います。皆さんはやがて数十年後に今の10代や赤ちゃんやこの人たちに良い魂の財産を渡さなければならないんです。その仕事、今ではないですけど、もう少し先にその仕事があるんです。この皆さんがその次の世代に良い魂の財産を残すために、今私たちから良いものを引き受けて、そしてそれを保つだけではなくて、この前のマリちゃんの話でありましたけれども、主人の留守に1ムナを預けられて10ムナにしたしもべのように、積極的に魂の投資をして、子どもの教会にいる子どもたちや赤ちゃんたちにもっと良いものを渡してあげる責任があります。そしてそれを渡すだけではなくて、その子どもたちにも自分たちがそう命じられたように、あなたたちもしっかりと霊的な投資をして次の世代に渡しなさいと教えてあげる責任もあるんです。私たちが代々伝えるべきことは、一番今日の箇所が一番後ろに書いてあります。父である神と私たちの救い主キリストイエスからの恵みと平和、恵みと平和が確かに存在するこの家族が、さらに豊かな恵み平和に満ちて、周りにもそれをもたらす存在となる、そのようにして成長していくことを期待してほしいんです。最後に、ユアチャーチの言うは、基本的には次の世代を指すというふうに考えてほしいと思います。テトスやテモテよりもパウロに感情移入できる皆さんは、もう私たちのテトスたちが、ね、この人たちは年長者に配慮がないと文句を言うのはやめましょう。むしろ私たちよりももっと若い人に配慮するように励ましましょう。ユアチャーチが自分たち向けではなくて若者向けであることを誇りましょう。自分たち向けにはミニチャーチをすればいいんです。必要なら年長者向けの落ち着いた礼拝を増やすことだってできるんです。でも一番良い時間やリソースは若い人に提供しましょう。20代の人、30代の人、40代の人、そういうわけで私たち年長者に対する配慮はいりません。 たまには昔のワーシップソングを入れてあげようとか、音がうるさすぎるかなとか、それはもう自分で心配するから、耳栓でもしますから、大丈夫です。それよりも皆さんは、皆さんよりも10歳若い人たち、皆さんよりも20歳若い人たち、子供たちを配慮してあげてください。私たちとしては、自分が若かった頃に歌った歌を今さらここで歌いたいと思わないです。それよりも皆さんや皆さんの子供たちが心から喜んで礼拝を捧げていることを見る方がずっと嬉しいです。ユアチュアチという名前自体は別に変わっても構わないんですけれども、でもユアチュアチのユアという心はぜひ受け継いでもらいたいと思っています。なぜならその心がなくなってしまうならば、岩ちゃんちは単なる仲良しクラブになってしまうからです。このバトンゾーンはまだ数年かかりそうです。自分が渡して世代であろうと、自分が受け取り手世代であろうと、他のどのチーム教会よりもこのバトンタッチを賢く美しくしっかりとするこのミッションを一緒にやり遂げましょう。お祈りします。神様、ここにあなたの名前によって年齢も国籍も背景も違う私たちを集めてくださって、あなたの一つの家族としてくださったことをありがとうございます。一つの家庭が若い人たちや子どもたちや赤ちゃんを育てていくように、私たちも互いに対する魂のケアをするように今日教えられました。どうか私たちが目先の安心ではなくて、あなたと一緒にいるという究極的な希望を持ち続けて、そしてそれを伝えていくことができるように助けてください。あなたは私たちの自己中心的な生き方を指摘し、それでは幸せになることができないと教えてくださいました。そしてイエス・キリストを通して愛するということを教えてくださいました。どうかこの家族があなたの愛に基づくものであり続けますように。主よ、どうぞ一人一人の魂を導いてください。感謝をしてイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。